6、戦闘開始。いつまでも悲しみに沈んでもおられなかった。私にはぜひとも戦い取らなければならぬものがあった。新しい倫理。いいえ、そう言っても偽善めく。恋、それだけだ。ローザが新しい経済学に頼らなければ生きておられなかったように、私は今、恋一つにすがらなければ生きていけないのだ。イエスが、この世の宗教家、道徳家、学者、権威者の偽善を暴き、神の真の愛情というものを少しも躊躇するところなく、ありのままに人々に告げ表さんがために、その十二弟子をも諸方に派遣なさろうとするにあたって、弟子たちに教え聞かせたお言葉は、私のこの場合にも、全然無関係でないように思われた。帯の中に、金銀、または銭を持つな。旅の袋も、二枚の下着も、靴も杖も持つな。見よ、我汝らを遣わすは、羊を狼の中に入るるがごとし。このゆえに、蛇のごとく悟く、鳩のごとく素直なれ。人々に心せよ。それは、汝らを祝儀所に渡し、街道にて鞭打たん。また、汝ら、我がゆえによりて、司たち王たちの前に引かれん。彼ら、汝らを渡さば、いかに何を言わんと思い煩うな。言うべきことはその時授けられるべし。これ言うものは汝らにあらず、そのうちにありて言いたもう汝らの父の霊なり。また、汝ら我が名のためにすべての人に憎まれん。されど終わりまで耐え忍ぶ者は救わるべし。この町にて攻められる時はかの町に逃れよ。まことに、汝らに次ぐ。汝ら、イスラエルの町々を巡り尽くさぬうちに、人の子は来たるべし。身を殺して、魂を殺し得ぬ者どもを恐るな。身と魂と、ゲヘナにて滅ぼし得る者を恐れよ。我、地に平和を当然ために来たれると思うな。平和にあらず、かえって、剣を当然ために来たれり。それ、我が来たれるは、人をその父より、娘をその母より、嫁をその姑より分かたんためなり。人の仇は、その家のものなるべし。我よりも、父、または母を愛する者は、我にふさわしからず。我よりも息子、または娘を愛する者は、我にふさわしからず。また、己が十字架を取りて、我に従わぬ者は、我にふさわしからず。命を得る者は、これを失い。我がために命を失う者は、これを奪うべし。戦闘開始。もし、私が恋ゆえに、イエスのこの教えをそっくりそのまま必ず守ることを誓ったら、イエス様はお叱りになるかしら。なぜ恋が悪くて愛がいいのか。私にはわからない。同じもののような気がしてならない。なんだかわからぬ愛のために、恋のために、その悲しさのために、身と魂とゲヘナにて滅ぼしうるもの。ああ、私は、自分こそそれだと言い張りたいのだ。おじさまたちのお世話で、お母様の密葬を伊豆で行い、本葬は東京で済まして、それからまた、直次と私は、伊豆の山荘で、お互い顔を合わせても口をきかぬような、わけのわからぬ気まずい生活をして、直次は出版業の資本金と称して、お母様の宝石類を全部持ち出し、東京で飲みつかれると、伊豆の山荘へ 大病人のような真っ青な顔をしてふらふら帰ってきて寝て、ある時若いダンサー風の人を連れてきて、さすがに直次も少し間が悪そうにしているので、今日私東京へ行ってもいい？お友達のところへ久しぶりで遊びに行ってみたいの。2晩か2晩泊まってきますから、あなた留守番してね。お炊事はあの方に頼むといいわ。直次の弱みにすかさずつけ込み、いわば蛇のごとく諭く。私はバッグにお化粧品やパンなど詰め込んで、極めて自然にあの人と会いに上京することができた。東京郊外、商船荻窪駅の北口に下車すると、そこから20分くらいであの人の大戦後の新しいお住まいに行きつけるらしいということは、直次から前にそれとなく聞いていたのである。木枯らしの強く吹いている日だった。荻窪駅に降りた頃にはもう辺りが薄暗く、私は往来の人を捕まえてはあの人の所番地を告げて、その方角を教えてもらって、1時間近く暗い郊外の路地をうろついて、あまり心細くて涙が出て、そのうちに砂利道の石につまずいて下駄の鼻緒がプツンと切れて、どうしようかと立ちすくんで、ふと右手の二軒長屋のうちの一軒の家の表札が夜目にも白くぼんやり浮かんで、それに「上原」と書かれているような気がして、片足は旅裸足のままその家の玄関に走り寄って、なおよく表札を見ると、確かに「上原次郎」としたためられていたが、家の中は暗かった。どうしようかとまた瞬時立ちすくみ、それから身を投げる気持ちで玄関の格子戸に倒れかかるようにひたと寄り添い、ごめんくださいましと言い、両手の指先で格子をなでながら、上原さんと小声でささやいてみた。返事はあった。しかしそれは女の人の声であった。玄関の戸が中から開いて、細面の古風な匂いのする私より3つ4つ年上のような女の人が玄関の暗闇の中でちらと笑い、どちら様でしょうかと尋ねるその言葉の調子には何の悪意も警戒もなかった。いいえ、けれども私は自分の名を言いそびれてしまった。この人にだけは私の恋も奇妙に後ろめたく思われた。おどおどとほとんど卑屈に、先生はいらっしゃいません？はあと答えて、気の毒そうに私の顔を見て、でも行く先は大抵遠くへ、いいえとおかしそうに片手をお口に当てられて、荻窪ですの駅の前の白石というおでん屋さんへおいでになれば大抵行く先がお分かりかと思います。私は飛び立つ思いで、あ、そうですか、あら、お履物が。勧められて私は玄関の中へ入り、式台に座らせてもらい、奥様から「軽便花緒」とでも言うのかしら、花緒の切れた時に手軽に繕うことのできる革の仕掛け紐をいただいて、下駄を直して、その間に奥様はろうそくを灯して玄関に持ってきてくださったりしながら、あいにく電球が2つとも切れてしまいまして、この頃の電球は馬鹿高い上に切れやすくていけませんわね。 主人がいると買ってもらえるんですけど、昨夜も一昨日の晩も帰ってまいりませんので、私どもはこれで2晩無一文の早寝ですのよ、などと芯からのんきそうに笑っておっしゃる。奥様の後ろには12、3歳の目の大きな、めったに人に懐かないような感じのほっそりした女のお子さんが立っている。敵。私はそう思わないけれども、しかしこの奥様とお子さんはいつか私を敵と思って憎むことがあるに違いないのだ。それを考えたら、私の恋も一時に冷め果てたような気持ちになって、下駄の鼻をすげ替え、立ってはたはたと手を打ち合わせて、両手の汚れを払い落としながら、わびしさが猛然と身の回りに押し寄せてくる気配に耐えかね、お座敷に駆け上がって、真っ暗闇の中で奥様のお手をつかんで、泣こうかしらとぐらぐら激しく動揺したけれども、ふとその後の自分の白々しい、何とも形のつかぬ味気ない姿を考え、嫌になり、ありがとうございました、と馬鹿丁寧なお辞儀をして、外へ出て、木枯らしに吹かれ、戦闘開始、恋する、好き、焦がれる、本当に恋する、本当に好き、本当に焦がれる、恋しいのだからしようがない、好きなのだからしようがない、焦がれているのだからしようがない。あの奥様は確かに珍しくいいお方。あのお嬢さんもお綺麗だ。けれども私は神の審判の台に立たされたって、少しも自分をやましいとは思わぬ。人間は恋と革命のために生まれてきたのだ。神も罰したもうはずがない。私は微塵も悪くない。本当に好きなのだから大いばり。あの人に一目お会いするまで、二晩でも三晩でも、野宿しても、必ず。